チオ。この番組はボードゲーム関連のぐたぐたなざることや妄想をしゃべるお気楽な番組なんですが、まあ今回はねちょっと、ボードゲーム以外のことをお話ししようかなと思っておりますよ。というわけでパーナインゲームズの、ラジオ担当ナインです。ちょっとお久しぶりです。まあ一月は経ってないかなぐらいだと思うんですけどね。まあですね、すでに、この今回お聞きの方、どこで収録してるかとかね、まあ、お気づきの方もいると思うんですけども、まあ、多くは言いません。多くは語らない感じでお風呂です。ね。多くは語らないですけども、お風呂です。今回もお風呂です。で、リスナーから来た中でね、少し面白かったのが、僕はこうやって、今回もね、全裸で放送というか収録してるわけですけども、リスナーさんもこれお風呂で聞けば一体感を味わえるんじゃないかってご意見があって、何の一体感か分かんないですけども、ババンババンみたいなことかもしれないですけども、一体感を感じれるんじゃないかなってことなんで、ぜひね、今こう電車でお聞きの方、電車でね、最初の水音で吹いた方はですね、ちょっと一回止めていただいて、今日の夜お風呂で聞いていただかなくても結構です。そのままね、聞いていただいて全然構わないんで、そんな一体感を味わわれても、僕には何のね、一体感戻りはないですから、わかんないですから、まあ自由にしてください。はい、もう何の話かわかんないようになったんで、今回は、何の話がしたいかなっていうと、まあもうそろそろね、ゲームマーケット大阪なわけですよ。ね、今年の。ですが、私はゲームマーケット大阪にも行けず、所用があってね、行けずなんだかんだするので、全く関係ないね、話を今回もね、したいと思います。ボードゲームとさえ関係ない話なんですけど、まあ、いわゆる、育児、ね、の話でございますよ、ということでね。まあ、このラジオ、今までお聞きいただいた方は、まあ、いつ頃、うちにね、赤ちゃんが生まれたかみたいな話もご存知かと思うんですが、まあ、今、うちの赤ちゃんが生まれて大体5ヶ月半ぐらいですかね。うん。で、まあ、厳密にはね、1ヶ月早産だったんで、いわゆる数えというか、修正、生年月日みたいなので言うと、4ヶ月半ぐらいだと。うん。いうことなんですけど、まあね、この5ヶ月半、いろんな学習がありましたよ。いろんなことがあるんだなと思って。赤ちゃん、親族にね、ちっちゃい赤ちゃんが最近生まれてるとかもなかったもんで、赤ちゃんがどういうもんかもいまいちピンときてなかったんですよね、僕自身ね。だ本当に、最初は笑うこともできないし、なんかもう、本当に何もできないんだなっていうことからで、まずすごいいろんなショックを受けるわけですけど、まあ、今ね、だんだんともうさすがに5ヶ月半経って、少しずつね、いろんなことがね、細かいことができるようになってきました。細かいっていうかね、大雑把なことができるようになってきました。まあ、ハイハイとかね、歩き回るとかはまだなんで、もうちょっとで首が座るっていう状態になって、首がこう、安定しないんですよ、最初。それも何かなと思って、首が座らないって何かな、首って座るとこじゃないじゃん、みたいな話、猿の腰掛けみたいな話みたいな思ったんですけど、そうじゃなくて、首が安定しないことを指して首が座らないっていうね、いうことみたいなんですけど、まあ、修正で考えてもそろそろ首が座るかなっていう時期にちょうど来てますと。まだちょっとうちは座ってなくて、だからハイハイとかね、そこら辺はまあこれからかなっていう感じですね。まあ、知性で言ったらね、比較対象タコとか石製インコって言ってますけど、石製インコが1歳児程度っていうことなんで、石製インコ以下のね、まだ発達外なんで、これからかなと思うんですけどね。なんでそのね、我が子の話、育児してる時にね、まあね、これ聞いてる方がどのぐらいの年代かわかんないです。僕より先輩パパの方もいらっしゃるだろうし、大学生、高校生の方が聞いてるかもしれないというところで言うと、まあ育児はね、びっくりするほど大変だわっていう話で、なんだろうね、こうさ、パブリックイメージ、公共的なイメージとして、赤ちゃんが生まれました。わー、パチパチパチ、みたいな。わー、かわいい赤ちゃんって、みたいなイメージあるじゃん。なんか子供が生まれた家庭って。そんなんじゃないよね。もっとね、うわー、また泣いた。もうなんでお前は泣き止まないの、みたいな、そういう切羽詰まった感じの方がリアルです。はい。それがリアルな育児だと思います。育児の始めだと思います。5ヶ月半経ってね、いろんなものに少しずつ慣れてきて、 まあ、うちでは赤ちゃんじゃなくて赤様っていうね、一番ヒエラルキーのトップに君臨するような意味で赤様と呼ばれてるんですけど、赤様にね、あの進化である我々が少し慣れてきたみたいなのが現状なんですけど、うん、まあそのね進化のね働きっぷりをね、いろいろお伝えしたいかなと思うんですけど、まあなんだろうね、親バカのね、あこの子すごいわ賢いわみたいなやつ、あのうちの子だと多分すごいあの寝た状態で蹴るんですよ、あの足をバーンって蹴ってベッドに自分のかかとをバーンってぶつけ、かかと落としをバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンってやるから、うわきっとこの子はアンディフグの再来だわみたいな、そういうやつ、そういうやつね、アンディフグがトラフグか分かんないですけど、フグの再来だわみたいなやつにはなんないですから、僕はね、あんまり親バカの方じゃなくて、どっちかというとバカ親である俺自身の話を、まあね、うちのお子さんに過去をつけてちょっとしたいかなと思っておりますよ、ということで、今回もよろしくお願いします。まあまあとはいえね、今こう水音またちょっと入りましたけど、半身浴的なお風呂に入ってる状態でやってますんで、まあ30分も喋ったらのぼせると思うんでね、そこそこの長さでいきたいかなと思うんですけど、いやでも本当にね、赤ちゃん大変というかね、あのまずなんだろうね、俺が未経験だっていうね、赤ちゃん育てバージンであるところの俺の純潔性が問題だと思うんですけどね、ライカバージンですよ、ううーですよ、まあいいけど、そんな歌ネタ微妙に挟まなくていいけど、まあ本当にね、全てが初めて体験することで、もう今ねおむつを変えることにも慣れたと思うんですけど、まあそういうこと全てが最初なんで、赤ちゃんの振る舞いもねすごい面白いですね。首が座んないもんだから、そのちょっと支えてあげてね、体をね、赤ちゃんの姿勢をお座り、普通に座ってるみたいな形に、してあげて、どうかなと思って見てたら、まあ、首があんま座ってないんで、ちょっと首も支えてあげてるにもかかわらず、あのうえーってね、これあの泣き叫んでるんじゃなくて、ちょっと嬉しい系のうえーって言いながら、首をね、あの安定しない首をブンブンブンブンブンブンヘッドバンしてね、あのヘビメタのライブに来た人みたいになってたんですね。で、こいつはなんかこうヘビメタ系なのかなと思ったら、ある日こう寝てたね、うちの子を見たら、手が、俺が別に仕組んだじゃないですか、俺手がナチュラルにあのヘビメタのハンドサインってあるじゃないですか、あの何、壁の狐様みたいなやつの親指を外したやつ、あれをねナチュラルにしてて、うわこいつやべえヘビメタ目覚めるわ、天上天下唯我独尊みたいな、あのブッダが生まれた時に上と下に指を指してたみたいなハンドサインがあるらしいんですけど、それと似たような感じで片手でヘビメタルサインみたいなね、あのデトロートメタルシティみたいな子供になるかもしれないですけどまあそんなようなこととかね、まあ俺がねバカ親じゃなくてね親バカだったらね、じゃあこの子にヘビメタ聞かせなきゃみたいですけど、ヘビメタ聞かせていかなきゃね、お前も老人形にしてやろうかから始めて入るかもしれないですけど、まあそんな感じのこととかね、まあだから完全に子供をなんか出しにして楽しんでる感もありますけど、あとはまあ本当にね、僕自身も、まあ、子育て初めてだし、子供は生まれてきてね、この家、ね、この親はちょっとどうかと思うけど、この家、この親、この地球、この日本が初めてですから、今、すべてが初めてですから、いろいろ面白いんですよ。つい最近、なんだろうな、おもちゃを買ってきて、おもちゃって言っても、例えば、なんだろうな、アグリコラとか難しくてまだできないですから、当たり前だよ、当たり前すぎるよ。だからカタンぐらいならカタンも無理だよ、当たり前だよ、あのね、まあ、いわゆるこの振って音が鳴る系のおもちゃですね、1歳児未満が遊べるおもちゃみたいなのがありまして、それをね買ってきて、なんか振るとね、なんていうんだろうな、プラスチックでできた砂時計みたいになってて、その中に BB 弾が入ってるのね、だからこうひっくり返すとジャラジャラジャラと落ちるし、またひっくり返すとジャラジャラジャラって落ちるみたいなのを買ってきて、やつのね赤ちゃんの目の前でこう振ってみせたわけですよ。ジャラジャラジャラジャラ、反対に向けてジャラジャラジャラジャラやったら、もうねすごい、もうすごい、おあーなんだこれ、なんだって顔して、手まで震わせて、おーおーおー、 になってるんですよ。もうブルンブル震えてるんですよ。そんなあのチワワ、チワワかうちの子はみたいなぐらいのブルブルブルブルってね。チワワかあの最近流行り の, あの歌い手の人みたいな感じのブルブルブルブルっていうあのバイブオンみたいな感じでブルブルブルブルってなるぐらいの、あのいやまさかそんなね、俺もおもちゃを買ってきたけど喜んでほしいなとは思ったけど、そんな地球がピンチになるほどとは思わなかったから、すごいあの赤ちゃん面白いなと思いましたね。まあそんな感じでね、赤ちゃんで楽しんでる、違う、赤ちゃんのお世話をしてるんですけどあくまでね、ここ勘違いしてはいけないのは、赤ちゃんのお世話を僕はあの、いろいろしてるんですけども、まあそうやってなんでそんなね楽しいおもちゃを買ってくるかって言えば、まずはその泣いちゃうとね大変で、もう泣いちゃう理由も分かんないわけですよ。そのガーンって泣いてても、そのどうやったら泣き止むのか、その前もちょっとこの話しましたけど、その泣いてる理由が分かんない、お腹が空いてる、おむつが汚れてる、眠い、まあそこら辺が赤ちゃんの多分主なね泣く理由だと思うんですけども、それ以外のないで泣いてる時は本当になんか分かんないんですよ、なんで泣いてるの。だからまあもうどうしても泣き止まないなっていう時は、抱っこしてあげて、いわゆる横抱きですよね、あのお姫様抱っこしてあげて、まあうちの子男の子ですけど、お姫様抱っこしてあげて、こう揺らしてあげたりとかね、まあなんかあの平井堅のモノマネして、俺があの大きなノップの古時計を歌ってみたりとか、いろんなことをするんですけど、本当にしてるんですけど、まあいいんですけど似てないんですけど、まあそれは置いといて、それはここで歌うとかやめといてねえ、もうどうしようもないっていう時っていうか、まあ多分ねお気に入りなんだと思うんですけど、お気に入りなのがバウンサーっていうのなんです。あの MTG 好きな人、ウォーターフロントバウンサーの話じゃないですかね、マスクスブロックの話じゃないですからこれ分かんない人は分かんなくていいんですけど、バウンサーっていうのがお気に入りで、まあ昔の言い方をするとゆりかごですよね。でゆりかごがなんて言うんだろうな、金属製のフレームみたいになってて、そこにこう布が貼ってあるんですよ。U の字の金属に布が貼ってあって、それがその金属のフレームでできてるんで、揺らすとその反動でバウンバウンバウン揺れるんですね、バウンサーだけに。いや別にそういうバウンサー英語だからバウンバウンから来てないと思うんだけど、バウンバウンするんですよでバウンバウンするそのバウンサーに入れてあげて、フレームを揺らすとね、こう揺れるもんだからすごい喜ぶんですよね。だからもう困った時はこうね、うちの子抱えてバウンサーオンガシャーンですよ、飛ばせよだれですよね、ビチャビチャパンチですけど、このビチャビチャ、あのね本当にね、まあ喜んではくれるんですよ、バウンサーオンするとね。下の方にあのロボットの体がついてないことが残念ですけど、バウンサーオンしても、バウンサーオンした後はもうねキャッキャキャッキャなって、よだれを飛ばす、飛ばすっていうか垂らすは、もう手をね口に入れてね、よだれパンチですよ完全に唾液パンチですよ。微妙によだれも飛ぶと思うよ、ロケットじゃなくてね、あの飛ぶと思うけど、まあ最近はねすごいよだれの量が増えてきて、まあ本当に一般的にどんぐらいのよだれの量が赤ちゃん出すのか分かんないんですけど、そのまあ多分ね僕の遺伝だと思うんですけどね、僕がすごいよだれ多い人間なんで、よだれ人間なんで、その僕がちっちゃい頃もどうやらすごいもうおよだまみれで、いつも顎に一滴の雫があるみたいな、すごいなんかドモホルンリンクルみたいな感じの子だったらしいんですけど、嫌なドモホルンリンクルかな、その一滴一滴を親は眺めていたらしいんですけど、吹けよね、まあいいんだけど、俺の子供の頃の話は。だからねもううちの子もね、吹いても吹いてももうすごいよだれがね、だらだらだらだらね、アンリミテッドよだれワークスな感じなんですよね。体はよだれでできているって、ね、母乳を吸ってよだれを出すっていうのはどういうことかみたいな話ですけど、なんかろ過した感じですかね、よだれ透明なんでね、わかんないけどまあそんな感じでね日々あやしてるわけですよ。あ、だからそういう意味で日々で言うと、まあ今うちの奥さんがいわゆる育休を取って、 お家でずっとうちの子の面倒を見てくださってると、ね、頭が上がりませんが、僕は、まあ、一応まだ会社まだっていうか普通に会社勤めしてますんで、会社行って、まあ、帰ってきてから、世話を手伝うと。で帰ってきたら、まあ、晩飯食べれるじゃないですか。晩飯食わずに帰ってくるから晩飯食べて、じゃあ子供をお風呂に入れようって言って、嫁がお風呂に先に入ってそこに子供をパスするっていうね役割をするわけです。だから嫁が先にお風呂に入って、子供の受け入れ準備ができたっていうのを聞いてから、僕が子供にお風呂だよお風呂だよってすごい盛んに最近言ってるんですけど、なんかね、まあ、最悪パパママじゃなくて最初に覚える単語はお風呂だよかもしれないんですけどね、お風呂だよお風呂だよって言ってる。なんとなくね、化け物語シリーズのね、戦国なで子が北柱姫神社から飛び出してくるなで子だよを思い出してね、あの感じでお風呂だよって言ってるんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですけど、全然どうでもいいんですけど、お風呂だよって言って、その、赤ちゃん肌着の上にもう一枚今冬だから着せてるんですけど、それをバリバリバリバリバリバリやめてバリバリってね、北斗の拳みたいな感じで剥いて裸にして、で裸にした、意外とね裸にすると喜ぶんですよやつね、わかんないですけど、裸にされて喜んでるうちの子を抱えて、全裸マン全裸マンっつってお風呂に持ってるんですよね。この曲は僕のオリジナルではなくて、ない方が問題だと思うんだけど、タイムボカンシリーズ、ね、タイムボカンとか、やっと出たまんとかいろいろあって、今新しいのやってますけど、夜のやったまんやってますけど、あれのシリーズに、ゼンダマンっていうのがいるんですよ。ね、今、ラジオのリスナーのね、年代がわかんないから、こう、ちゃんと説明してますけど、ゼンダマンっていうのがいて、ゼンダマンっていう歌なんだけど、俺の中ではなぜかゼンダマンになっちゃってね、ゼンラマンって持ってくるんですけど、そしたら、案の定、ジェネレーションギャップで、うちの嫁は、その、ゼンダマンのこと全くわかんないから、本当にね、なんか、わかんないけど、ゼンラマンっていうのがいるんだと思ったって言われて、この歌を歌ったら、まあ、どんなんだと思ったのって聞いたら、変態仮面みたいなねやつだろうと全裸マンね、いやでも、まあ、全裸マンはダメだろうと、どのメディアでも放送できない感じだと思いますんで、全裸マンまずその股間に黒い丸、あれか金塊マークみたいなのをつけないといけないですかね、ちょっと懐かしいですけどね、その雑誌もなくなっちゃいましたけど、もうなんで今日すごい古いネタで来てる子なんですけど、だからその全ダマンね、全ダマンをうちの、ね、奥さんに渡すっていう作業をしてますね。でまあそれを渡してる間に晩飯のね皿を洗ったりとか、まあ、晩お風呂出た後でミルクあげるんで、そのミルクの準備したりとかして、それが終わる頃には全裸マンがまたお風呂から出てくるんで、全裸マンに今度は体拭いてあげて服を上着って言いながら 0.5 秒では着させられないから無理やり着させてっていうんでミルクを飲ませてっていう感じですかね。だこれを日々やってて、最終的にその後俺が風呂入ったり、あとまあ日によっては寝かしつけ、まあ赤ちゃんってね眠いって言って泣くのだけはどうかと思うんですよね。眠いなら寝ればいいんだと思うんだよね。でもそういう説得も無理だからね、だから一生懸命こうトントンしてあげながら歌を歌うとか BGM なんかうちのね、ベッドのところに買って袖につけてあるメリーっていうのがあるんですよ。でそれがなんていうんですかね、すごいクラシックのオルゴール版みたいなのが鳴るんで、それをかけながらトントンお腹とか背中あたりを叩いてあげると安らかに眠ってくれることがあるよみたいなね、なかなか眠ってくれないけどそういう日もあるよみたいな寝かしつけをするんですけどね。そのメリーっていうのもね、すごいお役立ちで、形状どう言ってるのかな、メリーゴーランドも多分同じメリーっていうなんか語源だと思うんですけど、まあメカ部分はねクルリンパニックを逆さまにした感じかな、わかんねえよまあ天井、自分から見た天井部分の赤ちゃんが寝てね、赤ちゃんが寝た上のところに 天井部分に回転するこうボードがあって、そこにぬいぐるみが吊り下がってると。でそれが頭の上でぐるぐる回るから、なんか揺れてるのが頭の上で見えて、すごい赤ちゃんが気に入ってくれますよみたいなやつなんで、それと合わせて音が鳴るんだけど、でうちの子ね、かなりねそのメリー気に入ったみたいでね、うわーとかね、ふひゃーとかね、ひゃはー、水よこせーみたいな音で言って喜ぶこともあるんで、最後ちょっと違いますけど、北斗の拳みたいに自分の肌着をバリバリバリバリバリとかやんないですけど、やんないんですけど、まあ喜んでくれるんですよね。なんか話の趣旨がずれそうになったんで、今慌てて戻しましたけど、でそのブラブラしてるぬいぐるみがさ、そのなんだっけな、猿のぬいぐるみと、わかんねえ、なんかアマゾンっぽい鳥の簡単なねぬいぐるみと、あとカエルかな、で色が全部違うから、まあそれでもう目を引くんだと思うんですけど、だからそのメリーをぐるぐる回しながらね、それでもなんかあんまり機嫌がよろしくない時はね、赤様のご機嫌が麗しくない時は、自分でこう回ってるそのメリーのぬいぐるみをポンポン俺が手ではたいて揺らしてあげると、またさらに驚いてね、うわーって見るんだけど、ブシャーってね、赤汁ブシャーって言わないけどそんな感じになるんですけど、でその揺らしながら、例えばほら鳥だよとか、ほら猿だよとか、カエルだよつってこうブラブラブラブラさせてあげてるんですけど、あれか、でも あれだね、赤ちゃんの気持ちになったとしてさ、そのなんだろうね、あれ今赤成インコ以下なわけですよ、知能がね。比較対象赤成インコですけど、あくまで発達状態としてはまず赤成インコ以下な、あいつの認識としては、猿とかカエルとか鳥って分かんないですよね。まあ、そもそも俺が大人がそれ見た場合に、猿は空を飛ばないとか、そういう気持ちも湧くと思うんですけど、そういう気持ちも湧かないぐらい分かんないわけですよ。だからわあ、どうなんだろう、赤ちゃんからしたら全くわけの分からない謎のオブジェクトが頭の上をぐるぐる回っているっていう状態なんだけど、楽しいんだねすごい、なんかごめんね、なんか変に深いとこ行っちゃったんですけど、多分あれですね、色彩ですよね。色がついた複雑な形のオブジェクトが頭の上を回ると嬉しいって、あれか、スト2でピヨった時に頭の周りに回ってるあれ楽しいみたいなことか、なんかよくわかんなくなったけど、まあいいけど、あれはひよこだけど知ってんじゃんみたいな話ですけど、まあいいけど、あれがね、そのメリーがすごい喜んでくれて、すごいいいんですよ。だからその赤ちゃんをね、これから育てる人って、まあこれリスナーにどんぐらいなのかわかんないですけど、だから子供を、安らかに育てるためには、そのメリーっていうね、ぐるぐる回るやつと、バウンサーって、まあ、現代風ゆりかごがね、かなり役に立ったって話なんですけど、まああとね、もう一つが、そのさっき言ったような、眠いけど寝れないよ、うわーうわーうわーみたいなね、でだんだんその寝かしつけがうまくいってくると、ヒューヒューヒューヒューみたいな、なんかね、トーン調整をだんだん低くしてったみたいな、すごい変な感じの鳴き方をして、すごい面白いんですけど、まあそうなればいいけど、ならないでギャン泣きをずっとしちゃうとかもあるわけですよ。でどうするかっていうと、もうそんな時にもうしょうがないっつって出てくる必殺アイテムがシャブですね。もう今うちの子はね、シャブがもう大好きでね、目の前にね出してあげたら、もう口を開けてアピールするぐらい、喋れないんですよ、まだ喋れないのに、シャブを見ると口開けちゃうぐらい、もうシャブが大好きでね、もう加えたらもうね、シャブをもう離さない、シャブ漬けですよね。まあもちろん年相ですよね、こんなにねおしゃぶりが好きだとはね。シャブっておしゃぶりですよ、なんだと思いました、おしゃぶりだと思ってたでしょ、思ってたよね。俺もね、この話の論法でね、本当にシャブの方だと誤解させることはできないと思ってた。でもね、ちょっと面白いから続けちゃったんだけど、シャブ漬けですよ完全にね、すごい、もうギャン泣きしてても、まあ本当にね、おしゃぶりさえ通用しないぐらいのギャン泣きしちゃうこともあるんですけど、 まあ大丈夫な時はシャブを与えれば大体ねシャブシャブしてますね、おしゃぶりをね。まあそんな感じでだんだんだんだんとね、まあなんて言うんですかね、まだ本当に幼くて幼児というか乳児なので、しつけみたいなことまではまだ始めれない、もちろんねまだハイハイもできないですからいうところなんで、まあね、赤様のご機嫌を麗しいように育てようと今してるところなんですけども、まあ第3のアイテムね、これ三種の神器と言いましょうか今回ね、クスナギの剣と、いやもうそっちじゃなくて無理なネタ振らなくていいと思うんだけど、バウンサーとメリーとあとシャブね、おしゃぶりね、シャブ強いよ、シャブいいんで、もしねその自分の身近な方でお子さんが生まれるっていうので、なんかこう必要なもの分かんないんだけどって言ったら、その三種の神器をとりあえず揃えておくと、まあ、何かの時にねいいと思いますね。まあこんなこんなでね、まあ一番最初にその育児、最初のちっちゃいお子さんを育てるのはなかなか大変だった話もしましたけど、まあ大変だ大変だっつってね、どうしましょうどうしましょう、もうだから歌ネタを今日やめた方がいいねいう感じになってもまあどうしようもないじゃないですか。だからまあその少しでもね、自分でも思ってるんですけど、楽しくこう育児をするようにまあ心がけた方がね、まあ、俺自身に心の余裕がないとね、赤ちゃん育てて赤ちゃんがギャン泣きしたら俺も参っちゃいますしね、うちの奥さんも参っちゃいますしね、あんまいいことはないと思ってるんで、まあこんな感じでね楽しく育児を続けていけたらいいかなって今のところは思っておりますよという感じでした。はい、完全にも今回ね育児のみ育児一本でね、終わろうかと思うんですけど一応ですねこのラジオは何のラジオだっけ、パワーナインラジオって言ってね、パワーナインゲームズっていうボードゲーム制作サークルの、ラジオなんだ。はあ、そうか。なわけで、一応サークルの最近の話をちょっとしたいなと思うんですけど、羊と泥棒ですね。うちのサークルで作った羊と泥棒が、ありがたいことに非常に、いい勢いで、まあ、はけてはいまして、第2版の準備ができましたということで、第2版がまたね、この人はバカだからね、たくさん作りました。ので、まあ、今回本当にゲームマーケット大阪に行って頒布できないのは非常に、もったいないし痛いんですけど、まあ、残念ながらダメなので、次のゲームマーケット春、あとは、ちょっとね、委託させていただくショップさんの数ももう増やさないとどうしようもないのかなみたいな感じなんで、ちょっとそこら辺の打診とかをそろそろ始めようかなというふうに思っておりますよという感じでした。次制作するゲームみたいな話で言うと、実はねサークルの中でまたちょっと違う創作をし始めているので、まあもしそれが形になったら、その話をしていきたいかなとラジオでもね思いますと。でね、羊をまたね大量に増産したもんでね、そのサークルとしてのこの何活動資金的なものが非常にきつくなってきたので、次は逆にすごいちっちゃいスモールゲームをね作ってみたらいいんじゃないかなとか、お礼はねちょっと思ったりしてますよというぐらいですかね。まあまあ今ねその赤様のねご機嫌麗しゅうっていうのが1位なんで、まあそれの合間合間を縫ってやれる範囲で、まあこうラジオであったりね創作活動だったり、まあ維持していきたいかなと思っておりますよというところでした。はい、というわけでこのラジオ一応公式ツイッターがあります。ツイッターアカウントは power_nine パワーナインですね。をフォローしていただくと更新情報とか、まあなんかつぶやきとか見れますよということでした。というわけでまあ次回の放送はゲームマーケット大阪が終わった後にまた赤ちゃんの育児の話をして、ゲームマーケット大阪に行けないウサを晴らすみたいなの分かんないですけど、まあいつ頃か分かんないですけど、まあ 1,2 週間程度でやれたらなと思っております。ということでした。 では、今回も、長い間お耳を貸していただきましてありがとうございました、お相手はパーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。ということで、お風呂の中から、皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。まあね、ゲームマーケット大阪もありますしね、ボードゲーム系のイベントもまあゾロゾロし行われているようなので、大阪を含めね、ぜひ行ける方は楽しんで行ってくださいね。で、まあその感想とかをね、普通にツイッターとかね、ブログとかで書いていただければ、僕が目にする機会もあるかなと思いますので、ぜひぜひ、いろいろ教えていただければなと思います。では